井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日はですね、前回概念化をどうやったら鍛えられますかという質問に答えていったんですけれども、はいはい、そんな話をしていく中でね、概念化というのは、ある意味で本質、原理原則みたいなところに概念を本当にまとめられていくっていうのが、結構レベルの高い概念化だろうって話になっていくと、秩序がぐちゃぐちゃのところをどのように概念化してまとめていくかっていうのが組織論において必要に大事になってくるだろうというテーマになりまして、今日のタイトルは、はい、一言で言うならカオス。
カオスね。いや、確かに、前回ね、遠藤さんがなんか、井上さんなんかカオスの状態のこと多いですよねって、そこへ飛び込むこと多いですよねって、なんかね、でも本当最近増えたなって感じしますね。
いやいや、昔からですよ。要は対立している、いわゆる本当によくある二項対立するものを、その場に呼ばれることが多いですよね。
多いね、確かに多いですね。
バチバチのところに井上先生もうどうにもならないのでという、まさに第三の立場から行く、なんか日本人らしいですよね。よく宇宙飛行士に日本人が一人いるとなんか揉めないみたいな話聞くじゃないですか。なんかあの役割を井上先生はどこでもしてるなと思って。ということでいかがですか。
はい、でもね、今のね、宇宙飛行士の、日本人の宇宙飛行士の例ってとてもいい例ですね。なぜかっていうと、なぜ揉め事が起きないかなんですよ、その人がいると。そうすると、多分日本人って曖昧にするとかっていうね、悪い部分で表現されることはあるんで、なんかこう、なんていうのかな、若干八方美人的に振る舞っちゃうとか、いいじゃないか、いいじゃないかみたいな、収めちゃうとかっていうふうに捉えるような方向もあるけれど、日本人って、多分日本人が全員がそうだとは思わないけど、日本人の中でかなり残っているちょっと文化的なものっていうと、やっぱりある種の受容性の高さだと思うんですよ。例えばね、本当に昨今、本当にこの、ね、14年前にあった震災とか、今回のこの能登のね、こと一連とか、ああいうものに対しても、やっぱり、ある意味では、必死に耐え忍びながらも、ある意味で前向きに行こうとする人たちの、ある素晴らしい姿っていうのがあってね、ああいうのって、やっぱり、自然災害の多い国だったし、やっぱこう受け入れざるを得ないものを受け入れるっていうのはあると思うんですよね。
確かにね、人間を超えたところで超えられない問題を常に直面している風土にいるのが日本ですもんね。
だから培ってきたもん、かつてから培ってきたそういうものがあって、なんか揉め事が起こりそうでも、なんかこう受け取るというか、分かってあげるとか受け取るとかっていうことをなんかするから、その人がいると話しやすかったり、なんかクッションになったりとかで、A さんと B さんが対立しそうなんだけど、 A さんが C さんの日本人にね話すと、なんかこうちょっと気持ちが収まるとか、B さんも同じように収まるとかっていうような役割があるんじゃないかなと思って、なのでカオスに飛び込むときに、僕が本当に気をつけてることは、ここで答えを出そうとしないことなんですよ、まず。
おお、まずね。面白いですね。
答えは出ないっていう前提で臨まないと、カオスには立ち入れないんですね。
ここで言う答えってどういう意味でおっしゃってます
か？例えば、折衷案を早めに決めるとか。
はいはいはい。
片っぽの意見に強引に結論を導くとか、 っていう、いや最終的にそうなるのかもしれないのよ。なんだけれども、それを解決はどこですかねっていう落としどころを皆さん探りましょうとかっていうふうにしていくと、なんかな、よく私が言う共通と差異の違いについて の議論になりやすいんですよね。
そうじゃなくて妥協にしかならないですもんね、落としどころを取りに行こうとすると
我慢するとかね、
はいはいはい、
そうじゃなくて、まあ、よくもうここでもね、インディアンスティックの話とかもあったけど、とにかく、はい、お互いの立場が何を言ってるかを理解するしかないんですよね。
なるほど、なるほど。
でそのためにはその中間に入る役割としては答えを出そうとしちゃうと、ちょっと誘導が入ったりとか、例えば私なりの誘導が入っちゃうわけですよ。どうすればいいのになっていう、でもそれもちょっとさらにして、何が起こってるんでしょうね皆さんっていう感覚でいかないと、なんていうのかな、この人に仕切られたくないみたいになってくるよね。だって第三者でしょって、
お前なんかにね、落とされてたまるがこんなやろみたいな、ね、なりますよ、
ね、僕そう、私たちの何が分かってるんです
かいや、そうで、ね、なりますね。
で私は全部が分かるわけじゃないけれど、聞いているとこう聞こえますよ皆さんっていうことをやる役割に
して、はいはいはいはい、
でどんどんどんどんフィードバックしながら、じゃあこうですね、ああですねって言った時に、あれちょっと待ってくださいよ、今のお話とさっき B さん A さんが言ってるこれって A さん B さんが言ってるのと基本一緒なんですよね、
あ
っ
てい
うところを探るというようなことをしてるんですね。
言葉は違う、現れる形も違うけど、あれ、っていうところに、前回のやっぱり概念化につながってくるんですね、ここはね。
そうそうそうそう。で、そうなった時に、じゃあどうするのっていうと、また同じところに、だから私はこう言ってんだ、私はこう言ってんだっていうことに陥りやすいんだけど、
はいはい、
待ってくださいと。そうじゃないとしたら何かありますかっていう、合わせられるものはないんですかとか、お互いが許容できる範囲のはどこでしょうね、まずと。で、許容できないものは何ですかっていう世界にしていくと、許容できないものは、変なし、制度だったら、例外規定として別に設けることで可能なのかどうかって、次の策に移れるじゃない。
うんうんうん、
つまり、お互いが認め合う領域はどこですか、お互いはここは分かるよね、その気持ちは分かる、だったらここは譲れるとかじゃなくて理解できました。だとしたら、でも A さん、あなたはここは譲りたくないんですよね、 B さん、ここは譲りたくないんですよね、じゃあ両方が成立することってないんですかっていう方に入っていって、
なるほど、
で最終的にもし本当に本当にダメだった、それでもすり合わなかったら、これはどちらかに決めるか別案を考えるしかなくなりましたねと、どうしましょうかって逆に投げかける
。まあ、でもその時にはそのプロセスを共有してるんで、共通の今のが課題ですもんね、お互いにね、そこが確かに やらなきゃいけないってなってれば、
でもしかしたら部長同士の戦いだって最後に、いやだったら僕は社長に一任しますよ、でも何でもいいのよ、そこまで言ってきたら、じゃあ解決しきれない問題が出ました、だけど A 案 B 案にどちらかにするか、 A 案と B 案を足して C 案を作るか、この選択肢になりますけどどうしましょうって言うと、場合によっては避けたら、いやじゃあ社長に決めてもらいますもあれば、まあじゃあちょっと C 案、やっぱ C 案ですかねみたいななってくると、折衷案ではあるんだが、
はいはい、
共通事項をさらに見つけていって、どこまでは譲れるか理解できるかっていうような意識の中で話ができるから、ちょっと雰囲気は変わる。
今の話で個としての対立をね、どうやって仲介というか第三者で入っていくかも話もありますけど、井上先生のお仕事で言うと組織もあるじゃないですか、
はい、
最近このねぐちゃぐちゃな時代なんで、最近聞くのがもちろん後継者不足において MA がすごい増えているっていう話はありますけど、はいはい、同時に最近よく聞くのが組織再編の話はすごい飛び交っているなと。私番組でMA の専門の白川正義さんって番組10分で M&A ってやってますけど、あの方 MA なんですけど、実は組織再編もすごいプロで、で組織再編の話もやっぱあるんですよね。 で、その時に組織再編って、今までは対立部署だったみたいなところとかが、対立企業だったグループだった場合が、再編するので一緒になったりすると、もうどうやってもぶつかるわけですよね、部署同士とか、組織同士の会社同士が。ここに多分こういう機会ってイメージ湧くと思うんですけど、井上先生散々入ってきてるかなと思うんですが、テクニック論難しいですよね。どうやって、
はい、抽象的な概念的な話からを設定しておかなきゃいけないかなと思うのは、
はいはい、
ぶつかってる時の多くは、自分のやってきた過去とか自分たちが大切にしてきたものを守ろうとするところがすごく多いんですよね。
ほうほうほう。
で、新しい、例えばM&A なんかもそうかもしれないけど、社員とかその部員会員とかからすれば、俺が決めたわけじゃなくて、なんで決められたのこんなことっていう思いが強くて、
はいはい、
しばらくの間やっぱりなんでこんなことになってるんだっていうことに対する怒りが多いんですよ。
それはその再編したという行為に対してどうですか？
そう、再編をしたということに対して、それを決定した人たちに対して向けてる刃が多いんですよ。
ああ、そうね。だって、そうですね。よし、一緒にやろうってなんですもんね。上が決めたことってなりがちなのが現場ですからね。
う
ん、
そう。だから、そこを、新しく束ねる人っていうのは、そこはすごく胆力が必要なんだけど、やっぱり、でも結果自分たちのことだよねっていうところに、いかに近づいていくかなんだよね。
うん、まず。
うん。
あ、
いやいや、皆さんそうおっしゃる、そういう言い方すぐしませんよ、
うんうんうん、
でも言いたいのは、皆さんそうおっしゃるけど、皆さんの指先はどこに向かってるんですかっていうと、会社の意思決定者とかに向かってるけどって言いますよね。だけ
ど、ね、
でも明日来週、来年再来年にはあなたたち自身なんですよ、のビジネスなんですよ、
あ
っていうところに入っていくきっかけをどう作るかな。
組織再編の始まりは、怒りが意思決定権者に向かいがちってこと
です。向かいがち。
そうでしょうね。本当にそうでしょうね。うん、ああ、そうね。
で、辞めていく人は辞めていくという人でしょうがないんですよ。
うんうんうん。
納得できなくて。でも、だからよくあるのは、A 事業部と B 事業部が合体しました。で、別会社になりましたみたいな。
うん、ありますよね。
社長は A でも B でもない、前あった中の取締役が一人降りてきましたみたいな。そうすると、かつての A 事業部長と B 事業部長がぶつかり合うよね。なんだけど、でも、A さん、B さん、あなたたちのことなんですけどっていうことに、いかにいつ入るかなんだよね。
意外とここです、ね、見落としがちなポイントですね。
うん。だから確かにどういう意思決定をしたのか大事ですねと。でも、されたことは事実なの。じゃあ、潰すわけにいかないとしたらどうしますか？
でもそこもまず、そこに目が向けれたら、そこが共通になりますよね。
そう。
あれ、俺らの怒りは、ある意味決められたことによって、あれ、怒ってる矛先が一旦一緒だぞと。そしてそれ自体が間違ってるって気づけると、じゃあどうするかというところに行くわけですね。
で、そうすると、いや、それは分かったけどさ、でもそもそも B さんがね、A 事業部でやってるあれはだけはやりたくないですよとか、やっぱこういう、そういうことに入っていくわけよ。
ああ。
え、なんでなんですかっていう話とかしていくと、いや、だって方針違いますから。例えば、一人個別の人間がすごく力が強かったら、その人に厚遇をしたいと思っている A 事業部と、いやいや、すべては団体戦だよっていう B 事業部では違ったりするわけだよ、うんうん、制度に対する考え方が、うん、っていうような時にどうしていくかっていうと、でもあなたたちのことなんですよっていうことを、ベースにして、さっき言ってたような、じゃあどこに向かっていきますか、その時にっていう共通を見つけた上で、じゃあだとしたらどうしても嫌なことはどこですか、でどうしてもそれは認めたくないですか、自分事としてとか、この会社にそういうことはあってはいけないというぐらいまで思ってるのかどうかとか、
うんうん、
でもこれはじゃあ皆さんどうしていきますかって さっき言ってたこの A か B か C に考えざるを得ないとしたらどうしますっていうふうに言っていくと、まあ、より当事者的な思考を回しやすくなるって言ったらいい。
なるほど。まずはだからその環境をどう作るかが、あの、対立構造の中に入っていくときのポイントですね。
そうなんです
、うん。まあちょっとこの話は具体的にって話になるとね、ちょっと事例等々も紹介していただいて、話していくないとね、はい、いけないのかなという気がしますのでね。まあ、大きな考え方としては。
ご紹介ができる事例があればいつかまたご紹介いたします。
ですね。あの、逆に質問いただければ、あの、多分それはすぐ答えれると思いますので。
そう。
対立構造問題。あの、番組3、4本取んないと解決しなそうですけど、ぜひありましたら皆様お待ちしておりますので、はい、共に考えていけたらというふうに思っております。
はい、あの、今日はね、カオスの話ですね。ごめんなさい。今日はね、概念的なことだけ話したのでね、ちょっともっと具体策ってどうしてるんですかっていう話はあるかもしれない。その時は質問ください。
お寄せお待ちしております。ということで終わりましょう。はい、ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。